1月5日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は番組が終わった後にですね、11時から総理の会見が開かれまして、もうその前後から、速報メールが飛び交うみたいな状態になっておりました。はい。今日ですね、新聞各紙すでにスタジオに入ってきてますけれども、すべての紙面で緊急事態宣言という字が書かれて、おります。昨日総理の会見の中でですね、緊急事態宣言の発出というものを検討するということが出てきていまして、で、まあ、今のところ一応は検討ということではあるんですが、もうマスコミ各社の書きぶり言いぶりというのは、もう出る前提でという感じ、もうすでに日付まで出てきちゃっていて、日経と読売は7日にもというふうに、それだけじゃないですね、朝日もそうだし、毎日もそうだしと、7日にもということで、一面に言いかけられております。で、まあ、昨日、そうか、緊急事態宣言で出ちゃうのかということで思いながらですね、まあ、街を歩いたんですが、人が少ないね。
少ないですね。
すでになんかもう全適用されてるのかと。
昨日ちょっと銀座の方を歩いたんですけれど、いつもちょっと初売りの様子って遠くから見るようにしていて、毎年、
うん、
昨日デパート付近ちょっとちらっと見たら、うん、もうすごく人が少なくなっていて、今まで見たことがないぐらい人がいなかったんですよ。と思ってびっくりしましたね。
特に百貨店なんかだとね、小売りはいいよっていうふうに言うんだけれども、百貨店の人に聞くと、いや小売りでいいのはですね、地下の食品売り場だけで、地上部分のは結構厳しいと、
はい、
だフロアによってその業績というのが相当違ってきてるんだっていう話をね、聞いたりなんかしますし、また日経新聞はですね、3面の総合面、総合第2面に、こんな記事が出てます。仕事始め出勤半減、在宅増休暇延長、企業が自営の動きという。いや確かにもうオフィスごと入り口閉まってるぞっていうところが非常に多くて、実はご多分に漏れず弊社もそうなんです。有給の取得を奨励する等々、まあ、いろんなこう、ね、仕組みを使いながら、本格始動は7日とか、
はい、
ね、うん、あるいはもう今週1週間含めて3連休含めて休んで12日からとか、結構各社まちまちになっていて、数字も出ていますね。スマホの、ね、通信位置情報データなんかを使ってどのぐらいの人手があるかっていうのを見る、会社というのがいろいろありますけれども、例えば東京大手町周辺は、まあ、5割ぐらい減ってると。品川駅周辺もそんな感じと、4割5分ぐらい減ってると。まあ確かにそのぐらいになると本当人いないなという感じで、もうだからね、飲食店なんかも11日まで閉めちゃいますっていうようなところ、張り紙してたりなんかするところも、はい、オフィス街はあったりなんかしますが、まあこれが経済にどういう影響を与えるか、そしてその先夜もね、タクシーの運転手さんなんかに聞いても、いや夜8時までだったらもうこれ俺なんか出ない方がいいんじゃないのかなと、夜乗る人たちはだいたい6時とか7時ぐらいに出庫してきますんで、いやほとんどこれやることないんじゃないのかっていうようなね、いうことになってくる。まあこれが雇用にどう影響してくるかなどなど、またこれもね、年末までのデータというのがいろいろ出てきてますんで、後ほどご紹介していきたいと思いますが、いやー正月から暗い話題しかねえのかっていうようなね。
そうですね。
まあなんとかですね、明るいニュースを見つけていきながら、
はい、
まあただね、考えることは多いなというところですけれども、周りどうなってますか、ぜひ教えてください。 COZI@1242.com でお待ちしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひいい番組にご参加ください。今日のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。取り上げるニュース、まずはコロナ、1都3県今週の金曜からなのか、あるいは7日、木曜からというような話も出てきておりますが、 緊急事態宣言と、まあ、その前に1都3県は緊急事態行動というのを今週の金曜からやるぞということが出てきておりました。そして緊急事態宣言再発出検討というニュース、アメリカ軍がイラン周辺への原子力空母派遣継続へというニュース、そしてアメリカは連邦議会が開始されております。さらに中国習近平国家主席軍に新装備の訓練を指示というニュースも出てきております。
今週は三富士耳にかけない波紋 AG マスク2を毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるです。このコロナの影響というものが、まあ、どういったところに現れているかというのが今日はいろいろと記事になってますね。毎日新聞総合面6面ですが、コロナ解雇7万9608人という厚労省が昨日出したデータであります。新型コロナウイルス感染拡大に関連した2020年の解雇雇い止めが累計で7万9608人に上ったと明らかにしました。まあ、見込みも含むということなんですが、まあ、およそ8万人が影響を受けたということであります。足元の失業率11月の分は確かに 2.9% と少し改善は見せたものの、まあ、全体で考えると去年のこの時期って失業率はまだ 2% 台の半ばぐらいだったということ等々を考えるとですね、まあ、増えてきているというのは如実にわかると。で特に、まあ、この記事にもありますが非正規雇用での影響が大きいと、まあ昔からこれそれこそ10年以上前から言われてますが雇用の調整面だなんていうね、話があったわけですが、まあ、それがニュースに出てきてしまっているということ、そしてまあ非正規でっていうことになると女性のね、割合というのも、まあ、比較的、まあ、高いというようなことも言われますので、確かにその辺は、失業率だとか有効求人倍率のデータなどを見ると、若い女性で、特に影響が大きく出ているというような、数字も出てきてますので、それを裏付ける形になりました。まあ、これ、基本的には、ハローワークなどのデータを元にして、集計をしているというものなので、まあ、それでヒアリングによってね、何が原因で、失業あるあるいは雇い止めになったんですかというところでコロナですというふうに答えたところを、まあ、基本的に積み上げてということですので、まあ、そして解雇後再就職した人も含まれる可能性があるというふうにされてますが、いや逆にですね、まあ、自己都合で退職だけれども本来的にはこれもコロナの影響で業績が悪化してというような、人などは、まあ、この数字におそらく上がってこないだろうということも考えると影響はもっともっと深刻なんだろうとも思いますし、それに対してですね、まあ予算付けというのがこれこのままいくと今月18日スタートの通常国会で第三次補正予算をやると、そこからのまたスタートになるということですので、果たしてそれでいいのかと、これ緊急事態宣言が出されるということはまたさらに経済が冷え込むのはもう目に見えてるわけで、それに対しての対処という部分が、遅れてしまいやしないかというのはちょっと危惧するところであります。まあ、他にもいろいろデータ出てきてますが、百貨店の初売り4から5割減と、まあ、先ほどね新業アナウンサーからもいや人少なかったっすよという話がありましたが、初売り、まあ、2日3日の数字ですけれども、大手百貨店3社の合計でも前の年と比べて4割から5割減ったということ、まあ、福袋なんかは販売そのものを見送ったりとか、あと11月ぐらいからもうすでに販売始めているところとかですね、結構いろいろ分散して何とかしようとしたところはあったんですけれども、やっぱり年末からの感染拡大というもので客足が遠のいたということですね。これ浅草で取材した時にも言ったんですが、やっぱりこういう百貨店で買い物するとか、あるいは浅草の仲見世で買い物するなんていうと、まあ、どうしてもですね財布の紐が緩いのは、年齢の高い層と、まあ、若い人たちは、まあ、セールでこう狙って買うみたいなものはあったりしますけれどもね、なかなか気に入ったからこれを買うっていうような、ね、財布の紐の緩め方っていうのはなかなかしないというところがあるんで、やっぱその購買層が今来ないと、まあ、コロナで外に出るのも ちょっと躊躇してしまうということになると、まあ、特に百貨店などは非常に厳しいと。これメールもね、あの百貨店お勤めであろうという方からもいただいてまして、町田町子さんという方、東京町田市の方ですね、1月2日デパートの初売り張り切って出勤しました。勤めて25年になりますが、信じられないぐらいガランとしていてお客さんいなかったですと。売上も前の年と比べて 28% と。そうですかねえ、やばいですと。緊急事態宣言が出たらますますお客さんが来ないから心配ですと。まあこの売上前年対比を考えて、緊急事態宣言が出たますます人が来ないとなると、お店自体を閉めるというようなことになる可能性も、まあこれは否定はできないだろうと。そうすると先ほど申し上げたその非正規雇用というところに直接聞いてきて、これ売り場の販売員の方々、まあもちろん正社員で雇われている方もいっぱいいらっしゃると思いますけれども、一方で契約でというような方もいらっしゃる。そうすると、出勤日あたりで計算がなされたりなんかすると、出勤日が少なくなればその分手取りが減ってしまうというようなことにもなると。そうするとこれ失業まではいかないんで、データには上がってこないけれども、潜在的に生活が苦しくなってきている人というのが非常にこれ増えているということなので、そのあたりへのこうどうフォローをしていくのか、私はあまねく人に聞く消費税の減税だとかも、そろそろ選択肢に入れてこないことには、まあ期間限定でもいい、あるいはひょっとしたら地域限定ということでもいいのかもしれないですが、そういう方策とかいろいろ考えるべき時に来てんじゃないかと思うんですけれどもね、いかがでしょうか。ご意見お待ちしてます。 COZY@1242.com です。そしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、こちらもたくさんいただいておりますね。ピートモさん22歳大学生の方からです。東京都からいただきました。首都圏緊急事態宣言ですね。我が家は今年妹が成人式、弟は大学受験を迎えるんで、緊急事態宣言が出されるというニュースに大アウトしています。大学入学共通テスト、ちょっと前までのセンター試験ね、はい、これは予定通り行われるそうですが、そうなんですよね、成人式は会場での開催中止となって、市長の挨拶などの映像を見るだけになってしまいました。妹の落ち込んでいる様子を見るのはかなり辛かったですと。そう
なんですよね。
そうなんだよね。集まっては久しぶりって言って、みんなで晴れ着姿で写真撮ってっていうのが何よりもね。
そうですよね。その後ちょっと同窓会とかがあって、それが楽しみだったりしますからね、成人式はね。
そうなんだよな。なんとか、まあだから家族で写真撮ってとかっていうのはね、やる、去年の卒業式も中止になったところが多かったんで、そういうこう写真を撮って変えるとかね、あるいは卒業証書を大学のこう学務部みたいなところに、まあ取りに行ったりなんかして、でそこで家族と写真撮ってそれに変えるみたいな、人が多かったようですけれども、やっぱり区切りってものはな、なんとか感染防止をしながらできないもんかねと。だってそれこそですよ、一個飛ばしの席にしてイベントはやるとか、あるいは緊急事態宣言と言いながらですね、劇場は除外するだ、映画館は除外するだしてるじゃないですか。そしたらじゃあいっそのことを集まるだけ集まって写真だけ撮りましょうとか、黙っててくださいねと、一言も発しちゃダメですよと。いいじゃないですか、みんな LINE でできるんだからっていうようなねそういうわけにはいかんかねというようなですね、ね、なんかこれ人が集まるのが悪いとか若者が悪いとかっていうような、体のいいというか犯人探しみたいなことをするのが果たしていいのかっていうのと、これ集まることそのものよりもそこでの行動が問題だってことが随分前から言われてきたにもかかわらず、どうしてやることはまだ集まることをそのものをやめるとかですね、そういうなんか十把人からげ感でやるかなっていう、全く科学的な根拠がないということが本当に釈然としないところがあるんですけれどもね。まあ、もうなんか集まってそこでもし感染があったらみたいな。でもこれだけ経路不明者が増えてきて、いや本当にいろんなところで行くのがですね、いや会社の行き帰り本当に気をつけただけなんですけどかかりましたとか、あるいは盛り場に行ったっていうと一回だけ孫のプレゼント会に、デパートに行っただけなんですけどみたいな人がかかったりなんかしているっていうのを考えると、もういい加減ですね、これアプローチの方法を変えなきゃいけない。誰もがかかるという前提で、そしてどうやって命を救うかってところに特化 化していった方がいいような気がするんですけれども、その辺なんかリスクとメリットみたいなものをこう天秤にかけて考えるってことがどんどんできなくなってきてるのかなっていうですね。ここが気になるプラスです。毎日新聞のですね、斜面の経済欄というところに、生命保険各社の動きについて、載っております。政府 ESG 投資加速という、環境問題解決重視、コロナ際需要拡大という見出しがついております。ここのところですね、まあ、横文字がもうずっと増えててよくわかんないことも多いんですが、 ESG 投資だとか SDGs だとかですね、まあ、そういうこう、まあ、ある意味のこう社会に企業も貢献するぞ的な活動の一環なんでしょうか、環境を重視するというような、ものが多くて、まあ、そういった、ところに、お金を投じる ESG 投資というものも増えてきております。 ESG、 E が環境、 S が社会、G が企業統治という英語の頭文字から名付けられたということで、まあ日本ではというかいろんなところでですね、この ESG 投資というものが、まあ、もてはやされてきていて、で特にですね ESG の E の部分、なんか環境についてね、CO2 を削減するであるとか、まあ、そういうところに注目がこう集まっていて、まあそして、そういったところにですね、投資をするというのが多くなっています。で特に、まあ、環境と社会に関連するんですかね、新型コロナ流行を受けて、医療物資の拡充などを目的とするコロナ債の需要が拡大をしているということであります。まあ、社会的貢献も伴うお金の融通ということなんで、まあ、これでこうワクチンの、ね、開発が前に進んだりとかすれば、これほどいいことはないなというふうにも思うんですが、でこの ESG 投資をですね、この経済面では結構いろんなところでこう出ていたりとかするんですが、一方でですね、国際面だとかでもこの間ちょっと見かけて、というのは中国でですね、中国でというか、まあ、上海の、共産党員の方々がどういったところに勤めているかっていうですね、データが200万人分ほど、出てきたというのが、まあ、列国の議会の、会合であるとか、あるいは一部欧米のメディアが報じたりなんかしていて、でそれこのその名簿を見ると、その中には、上海にある各国の領事館に勤めている方もいたりなんかして、まあ、この人たちがすぐにその中国側とこうつながって、情報側を漏らしたりとかそういうことをしているわけではないけれども、という注釈つきながらですね記事が出ていて、でその列国の議会同盟の事務局長の人が話しているのは、ただ、中国共産党というところは、人権だとかそういうところになかなか配慮のない、例えばウイグルだったりチベットだったり今香港でもね、シュウテイさん、アグネス・チョウさん、日本では有名な人ですが、彼女が、なんか凶悪犯の入れられている刑務所に移送されたと、そんな重大な罪を犯したわけじゃないだろうにというようなことがですね、まあ、一部報道されたりなんかもしてますけれども、これ堂々さようにこう人権に対しての配慮が非常に、我々の常識とは異なっているというところがあると。で、ESG 投資っていうのは環境の部分が注目されますけれども、社会だとかそういう部分で、人権というものも、本来であれば重視されなければならないと。 ESG 投資とか言ってる企業がこれいいの本当にこういう人雇っててというですね指摘があったんですが、まあ、逆手に取ればですねそういうことにこう使える基準でもあるんですが、何か日本では CO2 の削減ばかりに注目が行き過ぎてやしないかという気が少しいたします。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は番組初登場です、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。秋田さん、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私、秋田さんのファンでして、コラムも読ませていただいてますし、番組でも紹介したりなんかもしたんですが、いや本当一度お会いしたかったんです。
いや、とんでございません、こんな顔で恐縮です。
いや、どうも本当朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
まず簡単でありますがプロフィールご 紹介させていただきます。1987年日本経済新聞社に入社されました。流通経済部、アメリカボストン大学大学院留学、北京支局駐在、政治部記者、ワシントン支局駐在など歴任されまして、ワシントンでは日米米中関係、北朝鮮問題、イラク戦争、アメリカ大統領選などを取材されました。2006年にはハーバード大学に留学され、帰国を著書安流米中日外交三国志を出版されます。で、2009年からは、外交安保担当の論説委員兼政治部編集員としてコラム社説を執筆、その後コメンテーターにということでございます。まあ、外交安保中心ですが、本当様々やられてきたということですね。
そうですね、北京と、ワシントン両方だったんですけれども、まあ、中華料理と、
はい、
激辛の中華料理とアメリカのバーベキューを、ね、こう両方食べるような感じで、
なるほど、
体の中の体脂肪がどうなっちゃうのかなっていうような記者生活を送ってまいります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、もれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
1月5日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュース、こちらです。今週の金曜日から1都3県で緊急事態行動を実施へ。東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の知事は昨日テレビ会議を行い、新型コロナ対策として1月8日、今週の金曜日から午後8時以降の不要不急の外出自粛などを呼びかける緊急事態行動を連携して実施することで合意しました。飲食店の、ね、種類の提供などの時間短縮等々が呼びかけられるということ、そして協力金が出るということなんですが、秋田さん、なんか緊急事態行動だとか制限だとかいろんなものが出てきてよく分からなくなりますね。
そうですね、整理する必要がありますよね。
はい、
今日の新聞でも、各紙主だったところ出てますが、まあ、メインは多分この8日の今おっしゃった緊急事態行動を、はい、知事が発動する前日に、はい、菅総理大臣が国としてこれは緊急事態なんだよと、はい、いうことを宣言する緊急事態宣言を発令して、順番で言うと7日にもそれが出てくるということですから、
はい、
7日に出ればその翌日に知事が、うん、ほら総理大臣もああいうふうに宣言してますよということで、
はい、
8日から今日から緊急事態行動、うん、
行動
してくれと、いうことで、具体的には、今あったように飲食店の閉店時間を10時から2時間前倒して8時にするとか、はい、いらない、外出は控えてというようなことを改めて、今度は水戸黄門の紋章じゃないですけども、うん、国ももうそう宣言してるからねということで皆にお願いするというのが緊急事態行動となのかなというふうに思います。
俺たちだけが言ってんじゃないよと。
そうですね、まあ、会社に例えれば、
はい、
これまでは、東京、神奈川、千葉、うん、あとは埼玉ですか、ね、この3つの部が、部長が部員に対して、
はい、
もう飲食は控えるようにと、部の命令として部長が言ってたのが、
はい、
なかなかこう部員が、それだけでは掌握できてませんということで、
はい、
3、4部の部長がですね、社長に、
はい、
すいません、もう社長の方から言ってくださいと、 というふうにお願いをして。
なるほど、なるほど。
ということなのかなと。で、社長が、じゃあ、つって重い腰を上げて、
はい、
じゃあ俺が、こう、私が、社長の命令として、全社じゃないんですね、これがね。4つの部に対して、部員に対して、
なるほど。
こう、ちょっと飲食や営業を控えるようにという命令を出すと。
ああ、だからそっか、大阪部だったりとか、名古屋部、愛知部には出さないわけですね。
出さないわけですからね。
あ、
本来であれば、その4部の部長が、はい、出すことで、まあ、範囲的にはカバーされるんですが、
うん、
もうちょっと社長に出てもらわないと、
はい、
自粛が徹底されませんという、そういう状態なのかと思います。
なるほど。はい、だから緊急事態宣言のそのもののこう法的な効力とか考えると、別に何か変わるわけじゃないけれどもと。
はい、そうですね。まあ、細かいところを言えば、その病院を設ける際に政府が土地を使用するとか、
はい、
いくつか変わってくることはあると思うんですけれども、罰則規定が急に強まるとかそういうものではないんで、基本は部長が徹底するように命令するか、まあ、指示するか、社長自らが出てきて、もうこれは全社的な問題だから4つの部は行動を改めるようにというか、その違いが大きいのかなというふうに思いますね。
これ会社に例えると分かりやすいなと思うのは、はい、社長的には俺が出なくたって別にいいじゃねえかよっていうふうなところがあったわけですよね。これ、
社長としてはやはり何回も、社長が出てきてですね、
はい、
前者の話ではなくて4つの部のために社長が出てくると、まあ、部員としては、だんだんこう狼少年じゃないですけれども重みがなくなってきちゃうんで、はい、本当はいざという時に社長が出てきて命令を発したいんでしょうね。だからもう 部長で何とかしてよというふうに思っているところを、まあ、部の 4つの部はもうかなりやってますと、相当自分たちは努力してやっているので、これはもう会社の問題として考えてほしいという、そういう双方のまあ、綱引きみたいなものがあって、こういうちょっとややこしい順番ですけれども、緊急事態が、まあ、まずは、1日前の7日にも出て、それを踏まえて、部長である知事が改めて、緊急事態行動を命令するという、そういう順番になるのかと思います。
なるほど、
はい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅総理大臣が緊急事態宣言の再発出を検討。菅総理大臣は昨日総理官邸で年頭の記者会見を行い、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を対象に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の再発出の検討を表明しました。昨日の お昼11時からの会見の中で、まあ、そういった発言があったと、まあ、その前ぐらいからずっと速報がガンガン流れてという感じでした。これ事の流れからすると1月2日に知事さんたちがまず要請しましたよね、は
い、そうですね。
なんか慎重なようにも見えたんですけどね、それは、はい、
要は総理大臣としては、この問題は、全国レベルで緊急事態を発動するというところまでまだ行ってないので、できれば4つの、知事、
はい、
1都3県の知事の、指導力によって行動を自粛を徹底して、
はい、
対応してほしいなというのが本音としてはあったと思うんですね。ただ、もうもはやその 4つの知事の側からすれば、
はい、
自分たちだけでは、もはや、最大の努力をしても皆の行動が止まらないので、
はい、
もう出てきてくださいと、総理大臣の方から言ってくださいということを、
はい、
多分あんまり事前の調整がないままですね、
要
請をもう総理大臣に要請するんだということを知事の側から発信があって、
はい、
それでまあ今回に至ったような、気がいたします。新聞の報道なんかを見ますとね、
確かに1月2日は、まあ、総理には会わずに西村大臣とずいぶん長い間、はい、3時間以上にわたって会談してましたもんね。
はい、さっきも例えとして、出したわけですけれども、まあ、会社に例えると、
はい、
今回の話は、まあ、ざっくり例えるとですね、4つの部、部があって、 東京部と埼玉部と神奈川部と千葉部があって、
はい、
その部長が、部員に対して、もうちょっと行動を自粛してくれと、はい、いうことをお願いしてきたと。ただ、それでも、飲食や行動がなかなか止まらないので、4つの部長が、顔を揃えて、
はい、
社長に陳情して、もう自分たちは一生懸命やってるので社長が出てきてくださいと言って、社長はでも4つの部でなんとかならないのかというふうに最初思ったんだけれども、さすがにまあここに至って、じゃあ自分が出るしかないかということで7日にも、緊急事態を、4つの都1都3県について発動するというのが、まあ、今回の、
はい、
要するに経緯だというふうに思いますね。
まあ、あの全国には広げないと、大阪などはまだこれを要請するには至らないという
ふうに
表明してますよね。
はい、ということなので、まあ、あれですね、こう分かりづらいといえば分かりづらいのは、
はい、
じゃあ何が変わるのかと、まあ、我々から見るとですね、
はい、
要は自粛しなきゃいけない時間帯が、飲食店などが時間が10時から8時になりますとか、
はい、
そういうことは変わるんですけれども、まあ、
良
くも悪くも日本の法律は、欧米などに比べて緩やかなので、
はい、
罰則規定もありませんので、
うん、
あまりその総理大臣が出てきて言うという以外はですね、細かいところはあるんですね、違いは、
はい、
病院の施設を作るために土地を使用しやすく、政府がしやすくなりますとかですね、
はい、
ありますが、あまりそれ以外は変わらないと、大きな差はないのかなというふうに思います。
法律によって縛るというよりは、だからこれ空気変えるとかそういうことなんですかね。
そうですね、分かりやすく、そうですね、空気を変えるというのは分かりやすい言い方で、まあ要はその部長が言ってもなかなか止まらない、
聞かないから
聞いてもらえないので、
お母さんが言っても聞かないからお父さん叱ってみたいな、
そういうような、実質的にはそういうような、色彩が濃いように思いますね。
これの難しいというか、はい、考えどころなのが、そのなんか空気を変えることによって、はい、ある意味のこう行動の変容、行動の変容といえばこれ聞こえはいいですけど、要するにある程度のこう自由が効かなくなる、試験の制限じゃないですか、
はい、
これを空気でやっていいのかなっていうふうにも思うんですが、
私も、それは、同感です。やっぱ本来は空気で変えるんではなくて、法律によって発動して法律で縛るべきなので、多分政府もですね、
はい、
こういう事態は戦後起きたことがないので、今回の教訓に立って似たようなことを多分思ってると思うんですね、はい、従いまして今度始まる通常国会では、はい、この今おっしゃった、
はい、
法律で縛るための特別措置法というものを、制定して、罰則も法律で設けて、その代わり、自粛に補助をするという形に持っていくという、これはことになると思います。でこれは非常にいいことなんではないかというふうに思いますね。そういう意味では空気に頼るというのではなくてですね、
で今までだったらその試験の制限ということになると、すぐに、まあ、憲法違反だっていうような議論に、はい、なんかそこの進学論争になってしまいましたけど、それじゃあなんか有事に対応できない気がしますよね。
そうですね、やっぱり世界から、なんで日本は、こんな、世界が、もう特にアメリカや欧州がコロナに苦しんでいるのに、
はい、
対応できているのと聞かれるんですよね。で答えは、やはり国民が自粛、
はい、
まあ、空気によってみんなが自粛して、まあ、良くも悪くもそれで耐えてきている。でも一方で、去年自粛警察という言葉が流行りましたけれども、
はい、
なんかこう空気によって縛っていくという、非常にこう戦前じゃないですけれども、こう見えない空気感で物が動いていくという、
はい、
危ない面もあると思うんですよね。従いまして、まあ、それで乗り切れるんであれば、
はい、
今このその程度で乗り切れるんであればいいのかもしれませんが、もうここまで感染が広がってくるということであれば、やはり法律で定めないとちょっと、危ないのかなというふうに私は思います。
さあそして、もう一つのニュース、こちらです。アメリカ軍がイラン周辺への原子力空母の派遣を継続へ。
アメリカのミラー国防長官代行は3日声明を発表し、イランの脅威に対抗するためペルシャ湾に派遣した原子力空母ニミッツに対し、引き続き周辺海域に留まるよう命じました。
イランのヒーローというふうに言われていたソレイマニさんという革命防衛隊の司令官が亡くなって1年になるというタイミングですよね。
そうですね、まあ、イランからすれば、はい、自分たちの、軍の、まあ、ヒーローですね、
はい、
が、いきなり殺害されて、まあ、イランから見ればこれまでそれに対して、大規模な報復をするかといえば、まあ、散発的なものはありましたけれども、
はい、
何度かこう我慢していると、
うん、
ただ、1年が過ぎてさすがにガスが充満していると思いますので、
はい、
一触即発のことが起きかねないので、
うん、
まあ、アメリカから見ると、特にこれからバイデン政権が発足するまでの1月20日までの間は、
はい、
空白、権力の空白が生まれますので、
うん、
そういうイランの行動を、抑止っていうんでしょうかね、まあ、はい、抑えるあらかじめ、うんうん、ために空母を、引き続き派遣するというのを、決定しているということだと思いますね。
まあ、今日のニュースなんか見てると、はい、ウランの濃縮をまた 20% 濃縮をやり出してるんじゃないかみたいな話も出てきてますよね、はいはい、
そうですね、 20% というと、まだ少ないように聞こえるんですけれども、うん、20% の濃度を超えますと、はい、そこから、なんか加速度的にですね、濃縮が進んでいくものらしいんですね。そうしますと一気に、90% 以上ですかね、
あ
の核爆弾を作れるような濃縮度に、
はい、
まあ、なんだろう、坂を、これまでは平地をこう車を押してきたのですね、この20%というのはある意味で坂の始まりで、これを超えると台車が坂を転げ落ちるように、まあ、この場合は上がるというんですよね、いうようなこの分岐点が 20% と言われているそうなので、これは意外とというか極めて、
はい、
イランとしては、ギリギリの線を試して、これで、もしもバイデン政権次のが、
はい、
譲歩して、
うん、
トランプ政権が破棄した、イランとの核合意に再び、もっといい条件でですね、アメリカが戻ってこなければ本当に核開発寸前まで行ってしまうというようなことを警告しているような意味を持つと思います。
他方トランプさんはイランの、うん、攻撃をかなり検討したっていうのが去年末に出てましたよね、
はい、そういうニュースがいっぱい出て、世界中がイランを相手に戦争したらどうなるのかということを懸念したんですが、
うん、
実態はさらに一皮めくると、うん、
はい、
トランプさんは、まあ、ディールの人ですから戦争するよというふうに言って、しかもですね、周りにまあポンペオ国務長官や、
う
んうんうん、ペンスさんのように非常にイランに厳しい人もいますから、
は
い、圧力をかけたんですが、最終的には本当はディールしたかったんでしょうね、うん、
なるほど、そこにイランは乗ってこなかった、
そこに乗ってこなかったのかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ連邦議会開始。アメリカでは現地時間の3日、連邦議会の新会期が始まりました。6月には上下両院の合同会議が、ごめんなさい、6日には上院下院の合同会議が開かれ、去年11月の大統領選挙の結果を最終的に確定する予定です。しかしトランプ大統領は選挙に不正があったとして共和党議員に異議を申し立てるよう働きかけております。
テッド・クルーズさんなどが異議を申し立てるんだということを、はい、すでになんか150人ぐらいいるっていう話ですか。
そうですね、まず、整理しますと、
はい、
大統領選は、まあ、州ごとの勝敗はほぼ確定しているわけですが、
はい、
6日にアメリカの連邦議会、まあ、上院と下院で、
はい、
実際にその、結果を確定するための投票をするわけですね。 で本来はこれは全くの儀式なんですが、
はい、
今回はまだトランプさんが負けを認めていませんので、
はい、
どこまでそのトランプさんの主張に従う議員が出てくるかということが分裂の度合いを示す、バロメーターになるわけですね。
うん、
で正確に言うと下院で、
はい、
140人以上、上院は定数が100人ですが100人中11人の議員が、
はい、
異議を申し立てる、すなわちまだバイデンさんは勝ちじゃないよと言って投票するということですから、まあ、非常に稀に見る異常事態だと思います。
まあ、これ、ね、あの全体で言うと、まあ、上院は100人の定数だし下院はもっともっとかなり数が多い、はい、ということを考えると、はいはい、まあ、あのここでその数的には今の票読みだと何か変わるってことは可能
性ないですか？もう全く変わる可能性はないと思います。全くというかほとんどないと思います。ただやはり、本来であればもう完全一致で、はい、決まるべきものがここまで、尾を引いているということを示した形で、
はい、
20日にバイデンさんが、就任するということは、
はい、
非常にその大統領としてはやりづらいと言いますか、我々から見るとアメリカって本当にここまで分裂だん、あの分裂が激しいのかなというふうに思わざるを得ないですよね。
まあ、そしてこの、ね、合同会議に先立つ現地5日ですが、ジョージア州で上院の2議席の決選投票が行われると、
はい、
これになんかにわかに注目が集まってますね。
そうですね、あの現時点で、まあ、新聞にもよく出ていますが100の上院の議席のうち、
はい、
共和党が50、民主党が48、でこの残りの2を今回のジョージア州で決選投票で争うわけですね、
はい、
そうしますと共和党が1議席でも獲得すれば、51対49ですから、
はい、
もう共和党の、多数になっちゃいますし、民主党が2議席取れば、50対50で、最後のその場合の1票は、最終的に民主党の、副大統領が、
はい、
あのハリスさんが1票を投じることになってますので、51対50で、民主党が、多数を取るという意味で、
はい、
本当にあのオセロで言えば、白とか黒かみたいなですね、
はい、
大きな、2票になるという2議席になるということです。
まあ、これがどう転ぶかですが、もともとはジョージアは共和党強いと言われたのになんか小麦が怪しくなってきてるっていう話もありますね。
そうですね、私も去年、テキサス州とオハイオ州に、
はい、
出張して取材をする機会があった。去年ごめんなさい、テキサスはもうちょっと前ですね、一昨年か。で去年オハイオに行って、
はい、
それで思ったんですけれども、人口動態の変化が非常にアメリカを大きく変えていると思います。やはりその白人の人口が、
はい、
まあ、南部の保守的な白人の人口が、非常に南部の保守たるこの、基盤としてあったと思うんですが、
はい、
今や出生率ではヒスパニックの人たちや黒人の人たちが上回っていますので、
はい、
もうテキサスなどでも、もうあの都市部はですねかなり、民主党が強い、市長さんなんかみんな民主党なんですね、
はい、
ですのでこのままいけばアメリカは南部もものすごく保守的な白人の人たちもいますけれども、さらにその非白人の人口が増えていって、
はい、
共和党は、今のままではなかなか厳しい、トレンドがあるかなと。それが今回のジョージア州での、逆に言えば共和党から見れば苦戦の、に現れているというふうに思います。
まあ、そして、まあ、日本から見てる我々としては、じゃあその変わっていくアメリカとこうどう付き合っていこうかっていうところになると思うんですが、はい、このバイデン政権の新しい閣僚の顔ぶれ等々を見てどう考えればいいですかね。
そうですね、バイデン政権の、顔ぶれ、よく新聞にも表が出てますけれども、非常にこう意識して、もう白人だけのアメリカではないんですと、要するに黒人の人も入れるし、
はい、
もちろん女性も入れますし、ヒスパニック、さらにはあのインディアン、アメリカの原住民の人たちのインディアンの人たちも入れて、非常に誰から見ても文句をつけようがないぐらい非常に均等が取れた、
はい、
形の組閣になっていると 思います。昔であればもっと白人の人たちが多く、たのが、男性の比率も下げてですね、やってると。で、そういうアメリカとどう付き合うかということは、
はい、
我々どうしてもですね、こう、新聞記者もそうなんですが、アメリカというと、その、白人のイスタブリッシュメント、
はい、
こう、が何となくそう、まずイメージとして、アメリカ政府というとあるわけですが、
はい、
これからは、もう白人のアメリカと黒人のアメリカとヒスパニックとアジア系と全てのアメリカと、パイプを持って関係を築いていかなきゃいけないと。さらにはそれがまずは一つと、もう一つはもちろん男女も含めて女性のパイプというのももっと必要になりますし、さらに重要だと思うのは、
はい、
日本というとこうついにつまり、留学先もそうですし駐在員もそうですけれども、どちらかというとニューヨークとかロサンゼルスとか、
はい、
大都市が多いんですけれども、
うん、
これからは南部とかですね、そういうアメリカの人口が増えていく、国のへそですね、
はい、重心が変わってくるわけですね。
重心が変わってるんで、ここにやはり日本の大使館も含め、大使館とか総領事館も含めてですね、
はい、
やはり食い込んでいくということをしないと、
はい、
非常にアメリカ全体と面で付き合うことが難しくなる。それが今回のバイデン政権の非常に多彩な、顔ぶれに現れているというふうに思います。
じゃあテキサスとかヒューストンとか、はい、ジョージアのアトランタとかが重要になってきたりするんですかね。
要するにそうですね、要するにバイデン大統領自身が国民を掌握する、理解を得る上でそこまで多様な人種と男女比率に配慮しなければならないのであれば、我々がアメリカと付き合う時もそうあるべきだと。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国の習近平氏が軍に新装備の訓練を指示。中国の習近平国家主席は昨日軍に対する今年の1号命令に署名し、新装備、新戦力、新分野の訓練強化を指示しました。また改めて戦争準備への集中と実践的な訓練を行うよう命じました。まあ、例年この戦争への備えっていうのは命令で出しているそうですが、なんか文字にすると物々しいですね。
そうですね、文字にするとなんかこれから戦争するのかみたいなですね、
はい、
そういうような印象を与えますけれども、これに関しては、その要は、毎年軍に対して、
はい、
いつ何があっても対応できるように準備しておく、しておくようにと。まあ、例えば日本であれば総理大臣が、
はい、
防衛大学校の卒業式に行って、
はい、
訓示するとか、自衛隊に対してその訓示するとかというのに相当するようなもので、これ自体はそういう戦争をこれから準備するというものではないというふうには思うんですね。
ただやっぱりここ数年のこう動き等々を見てきたりとか、
はい、
最近のその南シナ海だとか台湾の周辺での訓練を続けているあたりを見ると、やっぱどうしても心配してしまうと思うんですが。
そうですね、中国の、はい、国防費は、もう日本の、ね、3倍以上ですかね、に増えて、アメリカの国防費にはまだ、到達してはいないんですけれども、ただ、去年、ある意味ではこう転換点になったのは、
はい、
海軍の船の数ですね、軍艦の数ではアメリカの国防省の、数え方によると、
はい、
アメリカ軍の数を中国は超えたと。だからある意味で艦船数で言いますと、船の数で言うと世界最大の、はい、規模になってしまったということなんですね。で、アメリカ軍は、
はい、
海軍は、中南米、中東、まあ、今日もあの空母が中東に行ってるって話ありましたけど、地中海とかにも行ってるわけですし、世界中に散らばっていて、その数なんですけれども、
はい、
中国は別に世界中に、まあ、時々出てってますけれども、基本的にはアジア太平洋に集中していますので、
はい、
そうすると日本から見ますと我々の周辺だけで見ればですね、軍艦の数の密集度、
はい、
密集できる度合いはもうはるかに中国の方が大きくなっていると、数だけで見るとですね、
はい、
なんでそんなことをするのかなというふうにちょっと、 心配になる人も、出てくると思います。
秋田さん、論考でもお書きになってますけれども、はい、そのまあ、いろんな公式者の人が、はい、ここのところは第一次大戦のあたりの雰囲気と非常に似てるんじゃないかという指摘もあると。であの時のバルカン半島がじゃあこの東アジアにあるのかというような話にもなっていきますが、その辺いかがですか。
そうですね、簡単に当時の、状況をもう一回おさらいすると、はい、第一次世界大戦では、の時にはですね、まあ、1900年代の初頭ですね、
はい、
には世界の覇権国はイギリスでした。
うん、
イギリスはなんで覇権国かというと、
はい、
世界最大の海軍を持っていたからですね、
はい、
海を支配しないといくら陸軍があっても地べたにいる陸軍だけでは世界をの覇権国になれないので、イギリスは、世界の覇権国として海軍力を誇っていたわけです、
はい、
ところが新興大国であるドイツが陸軍大国だったのにもかかわらず、
は
い、海軍力を増強してイギリスに張り合い始めることによってイギリスとドイツの関係が緊張して、
はい、
そして最終的には第一次世界大戦の、火種が充満していったと、
はい、
最後はまあバルカン半島での衝突でしたけれども、まあ、そういうものを今のアメリカの海洋覇権国のアメリカと、
はい、
海軍力でアメリカに挑戦する中国を比べるとですね、まあ、似ているところがあるというような指摘が結構あって、まあ、アメリカの、ハーバード大学の教授なども、そういうこうそういう歴史の、
はい、
過去のパターン、既存の覇権国と新興の、大国の、パターンを見て、
はい、
非常に、米中の対衝突の危険性というのを警告するような声も出てきているというのが現状だと思います。
あの当時もドイツと、はい、例えばイギリスやフランスなどの間というのは非常に貿易は盛んだったと、ね、
はい、
経済的なつながりはあったにもかかわらず、はい、そして各国いろんなところで同盟を結んで、これで戦争は抑止できるよというふうにも思われていましたよね。
はい、本当にその当時を調べるとですね、
はい、
いろんな人が指摘していますが、要するに戦争してしまったイギリスとドイツ、さらにまあ最終的にそこに参戦してきたフランスや、ロシア、
はい、
まあ、要するにドイツに対してですね、各国の経済相互依存はかつてなく深かったらしいんですよね。だよく米中は経済の結びつきが深いので、はい、まあそれがあるからまだ対立がこの程度済んでるんだと思うんですけれども、まあ、当時もそう思っていた人たちが大勢いたと思いますので、まあ、これ今年はやはりそういう意味で共産党ができてから100年を7月に迎えるんですね。はい、でものすごい多分愛国心と、
はい、
ナショナリズムを鼓舞すると思うんですね、中国は。ですのでやはりそういう教訓をもう一回、大切にしてですね、
はい、
何をやるかっていうと、やはり まずは米国と中国の首脳交流とか、首脳同士の対話とかですね、そういうことも合わせてやってほしいなと思います。
その第一次大戦があって、さらに第二次大戦があって、その後戦後の、はい、まあ、冷戦期になりますけれども、はい、あそこでこうたくさんの犠牲をもとに、
はい、
教訓として人類が得たのは抑止力ってものだったと思うんですが、はいはい、その辺が今後効いていきますか、米中の間というのは。
よく専門家が指摘するのは、戦後も70サンフランシスコ講和条約、
はい、
が起きて、そうですね、でそれからもう70年、約70年が経っていて、こんなに戦争が、大国間の戦争が起きていないのは近代史上珍しいんですね。いろんなナポレオン戦争から現代までの戦間期というものを、
はい、
計算しますと、私もこの前の記事で計算したんですが、70年というのは非常に長い、異常に長いんです。
異常に長い、
異常に長い、非常に長いと言えると思います。で、なんで異常に長いかというと、
はい、
それには理由が一つありまして、それは核兵器ができてしまったという。良くも悪くもなんですけれども、もう戦争は、ベトナム戦争とかですね、そういう局地的なものがあるんですが、
もう
核兵器を持ってしまったら、
はい、
もはや怖くて、大国同士は戦争ができないという、良くも悪くもその恐怖が、この70年の平和を、作ってきたという面もありますので、そういう意味ではアメリカと中国は核ミサイルの数は全然違いますが、
はい、
中国はアメリカの本土に到達する核ミサイルをもう何発も配備してますので、そういう意味ではこのアメリカと中国の間にもですね、核の恐怖による歯止めというものはあると。でも逆に言えばその引き金が引かれてしまったら大変なことになるので、それはより気をつけていかなくちゃいけない、まあ、台湾ですかね、一番気をつけなきゃいけないのは。
台湾海峡の問題
という
の
は、台湾海峡が一番そういう意味では気をつけなきゃいけないところだと。
まあ、蔡英文総統は、まあ、トランプさんとあるいはトランプ政権との間というのはかなりこうつながりが深かった、で今回バイデンさんに代わるということで、はい、まあ、蔡さん自身もあのアメリカに期待してるぜと、まあ、いろんなこう手を変え品を変えこう宗派を送っているところありますが、はい、バイデンさん自身東アジアに対してどういう姿勢だと思われます？
あのまず対中強硬の思いっていうんでしょうかね、トランプさんのようなこのは、まあ、なんだろう、ブラフも含めた発言というのはなくなると思います、はい、そうすると傍から見ると、うんうんうん、ああ随分中国に優しくなっちゃったねっていう印象を与えるかもしれません、
はい、
ところが、差し引きするとバイデン政権の方が中国により厳しいのかなというふうに私は思うんですね。
ほうほう。
なぜかというとやっぱり人権問題で相当来るでしょうね、
は
い、あの香港に対する、はい、問題と、あと新疆ウイグルで100万人程度のウイグル族が中国のなんか収容所みたいのに入れられているんではないかという問題、はい、こういう人権問題について非常にリベラルな人が多いので厳しいですから、
はい、
トランプさんはこの問題はほとんども素通りで、俺に対してもっと物をあの売らせろとかですね、そういうビジネスが中心でしたが、人権が加わるので、
はい、
まあ、算数的に言うと、人権プラス、まあ、軍事的な脅威感というのは変わらない、
はい、
マイナスレトリックということで言うと、はい、プラスマイナスやっぱり対中強硬度は増すのかなというふうに思います。厳しくなると、
厳しくなる、
さらに同盟国と一緒に対中政策をやるとはっきり言ってますから、は
い、
中国から見るとなんか囲まれちゃうのかなっていう、これまではトランプさんとディールすれば、
はい、
習近平さんなんとかなるねと思ってたと思うんですね。ところが今度はあの学級会、
はい、
でクラス、小学校のクラスでも中学校でもいいんですけど、
はい、
クラス委員かなんかを開いてですね、
うん、
で中国君が、こういうことをしているからみんなで、働きかけましょうっていうのがバイデンのアプローチになりますので、そうするとなんかこう孤立するという不安はより深まるんではないでしょうか。
今日のスクープアップ、中国の動き、東アジア情勢というところを広く関してお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。